度に発信、ポップに前進、しないぞ慢心、素直に感心、昨日の自分を今日も更新。月曜の夜はひとみんチャンネル。皆様こんばんは、パーソナリティのひとみんです。この番組ひとみんチャンネルは広島で輝き活躍している素敵女子素敵男子の情報を発信し応援している番組です。輝いている方、これから輝く原石な方々を広島から全世界に向けてお送りするインターネットラジオステーションひとみんチャンネル。さあ、前回はですね、落語家の前提武将さんこと串正幸さんをお迎えしての30分でした。いやー、やっぱさすがですね。ラジオ中にですね、落語をやっていただいたんですけども、もうね、やっぱこう表現だったり演じ分けだったりですね、もう聞いててめちゃくちゃ聞き応えがありましたね。それでまたの串さんの方にはですね、今度運を味方につける話をですね、ラジオでしていただくことになっております。多分こちらはですね、年明けになるかなと思いますので、新年早々もうね、こう運をね味方につけれる、とてもねいいお話が聞けれると思いますので、ぜひぜひこちらもお楽しみください。それではですね、今回も素敵なゲスト様をお迎えしております。前回は落語家さんです。そして今回はなんと、もう手相家の方をお迎えしております。いやー、どんな30分になるんですかね。私も今日はちょっとワクワクドキドキです。それでは今夜も30分よろしくお願いいたします。ひとみんチャンネルはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢だれ放送局広島スタジオよりお届けいたします。
夢の種。
はい、皆様改めましてこんばんは、パーソナリティのひとみんです。さあですね、あのオープニングでもお伝えいたしましたが、今回もですね、素敵な、あのなんて言うんだろう、もう本当に素敵な方をお呼びしております。はい、今回は男性ですよ。それでは早速ご紹介いたします。手相家の天童康幸さんです。こんばんは。
こんばんは。いつもお世話になっております。
お世話になっております。
素敵なご紹介ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。いや、天童さんはですね、現在、まあ、広島を中心に手相家として活動してるんですけども、
はい、
まあすごい人気ですよね。
うん、はい。自分ではですよってなかなか言いにくいんですけどね。
そうです、今回私が代わりに言います。
ありがとうございます、は
い、いやでも本当にですね、広島を中心に活動してるんですけども、もう実際ね、いろんな、もう全国の方でも出張鑑定でしたりセミナーでしたり、一応この夢だの放送局のですね、ラジオのパーソナリティもされておりまして、
はい、
もうね、あのこれ私言いたかったです。あの手相家ってヤフーで検索したらすぐ上位に上がってくるぐらい本当にね、大活躍されてる素敵な方なんですよね。
おかげさまで。
はい、で今回はですね、そんな素敵な天童さんをお迎えしての30分なんですけど、まずですね、実は私手相をですね、今まで、見てもらったことがないんですよ。
はい、
どうですかね、こう手相家っていうこの、占いと言いますか、どういった感じの内容になっておりますかね。
ですね、これ、まあ手相で分かることって本当いろいろあるんですけど、うんうん、自分の、まあ、大事に見てるところっていうか、手相で何が出てるかの一番大きな部分って、簡単に2つ言うとですね、その人自身がどんな人であるかっていう、性格とか、例えば向いてることとか、はい、何に面白いと思うかとか、生まれ持ったものですね、生まれ持ったもの、
生まれ持ったもの、
生まれつきのもの、
これ結構自分自身を知るっていう感じですかね。
そうです、まさにまさに基本的には手相って基本根本情報ってそうだと思ってるんですよ。だからそのよくなんか何線があるとか言うじゃないですか、そのなんか、ね、
分かりました、寿命線とか結婚線とか、
そうそうそうそう、あのね、例えば、まあ、最近もあれかな、手相芸人さんってね、島田秀平さんって方が有名だった、例えばエロ線とか KY 線とか、
はい、ありましたね、はい、
まあ、ああいうのって手相の、ね、部分なんですよ。 で、うんうんうん、でも本当は全体を見るんですね、全体の構造っていうか。
あ、例えばちなみにいつもどっちの手で
両方見るんですよ。
あ、そうなんですね。
でこれね、説明がちょっと長くなるんで早口で喋るんですけど左も右もね、よくね、どっちが過去未来とか言うんですけど、はい、流年法っていう見方、手相のメモリ、年齢のメモリがあって、それを測る見方では左右ともに過去現在未来が出てて、ただ左手の方が 割と生まれつきとかプライベートの顔とか、右手の方が大人になってとかオフィシャルな顔のことが多いんですけど、これも一概に言えなくて、ただまあ両方見ます。
そうなんですね。
いや、まあ、自分よく言うんですけど、どっち見るんですかっていう質問に対して、もしですよ、女性は右とか男性右とか分かんないけど、片方だけで見るとしたら、じゃあもう片方の出そうってなんてなりません？
ああ、なりますね。
こっちの意味って何みたいな、意味ないみたいな、おかしいじゃないですかだから両方見るっていう、まあ、簡単に言えばですけどね、こう、まあ、いろんな意味があるんですけど両方見ます。
なるほど。でもあれです ね、私も結構こう見てもらう占いって言ったら、今後の私はどうなりますかとかって結構思って、なんか駆け込み寺みたいに言う方多いかなと思ったんですけど、
それがもう一つで、大きく二つっていうのは、もちろんこれだけじゃないんですけど、手相ってまずその人自身のことがよく出てるんですよ、はい、それがまず一つですね、
はい、
ともう一個が過去も含めて今がどんな時期で、こう何歳のいつ頃からどんな流れがあるかとかが、これ手相はですね、例えばまあタロットとかだったら、短いスパンで、例えば今の彼との展開はどうなりますかとか、なんかそういう割と直近のことを占うのに比較的向いてて、まあ数ヶ月とかかな。で手相ってどっちかっていうと、短い細かい時期も見れるんですけど、どっちかというとこう人生の流れ、
流れ
で何歳のいつ頃からこうでこうでっていうのを、これ流年法っていうのをすっごい細かく頑張ってみると、手相の線の中の1年間っていうのがもう1ミリ2ミリ2ミリ1ミリぐらいかな、それを刻んで読むと、その1年間が1ミリとか2ミリ以内なんで、それを刻んで読むと、これ何歳になってから何ヶ月ぐらいだから、つまり誕生日聞いてるんで、何月前後に、あ、これ出会いがあるなとか、独立するなら何月前後とかっていうのを頑張ることで見れる場合があるっていう。ただ基本的には何歳の時とか何歳頃っていうのが、まあ、分かりやすい見方。
そこまでこと細かく見れちゃうんですね。
そうです。これ場数を踏むと読めてくるんですけど、そうすると例えばお客様で女性の方で、その、子作りされてる方、不妊治療中の方とか、頑張って測ると何歳と何ヶ月で妊娠判明だから、つまり何月前後っていうお伝えしたら、当たった方から報告いただく場合は1ヶ月の誤差とか、ズバリ何月とかっていうのが、まあ、もちろん 100% はないですよ、っていうふうに分かる場合があります。いつもじゃないですよ。っていう、大きく言うと自分自身のこと、才能とか気づいてない、性格とか、向いてることとか、だから自分で分かってる自分だけじゃなくて、自分気づいてない自分も全部出てるんで、それと自分ではその知る由もないというか未来。
なるほどね、
うん、そんな感じです、大きく言うと。
でもあれいいですね、こうもうあなたの未来はもうこうこうこうだから、今仕事を頑張りなさいとか、恋愛をなんか何ヶ月後かにいい人出会えるよとかだけじゃなくって、やっぱりこう自分自身が分かるっていうところ大きいですよね。
そこです、本当にまさに、
うん、なかなかこう自分のことって、結構自分自身分からないこと多いじゃないですか。
そうなんですよ。
でもそれを天童さんの場合は手相を通じて、そこをいや、あなたは実はこういう才能があって、こういったところがあって、今後これを生かしていったらいいですよっていうのを教えてくれるんですよね、
まさにさすが。
いや
分かりやすいまとめ。
いや、これでもなんかありがたいですよね。自分の知らなかった気づきと、そして未来が見えるって最高ですね。
あ、今ねすごいいい言葉を、自分が知らなかった、気づき、この気づきってすごい大事なんですよ。
そうですよね。
当たる当たらないっていうのも大事なんですけど、すごい大事なのは、その、 まさにその発見とか気づきとかちょっとこうなんか意識が変わるとか、
うん、
あそういう視点はなかったのとか、あそれ向いてるんだ私とか、
うん、
てか、あそれでよかったんだとか、なんかそういうね気づきっていう方が占いで大事なんですよ、
うん、
もちろん当たんなきゃいけない、うん、この話難しいからこれ以上置いといて
大丈夫です、ええ、あのこれ以上の話を知りたければ後々にまた天童さんのラジオのですね内容もお伝えしますので、そこをお楽しみに。
はい、
いややっぱりこうなんか自分ってあこういう才能があったんだって思ったら、うん、よりまたねなんかパーって明るくなりますよね、うん、こうまた未来が見えてくるというか。
そうなんですよ、あのだから思い込みって多くて、あのなんかこんなことは私に無理だろうとか、
うん、
っていうだから結構その自分さっきも、ね、おっしゃっていただきましたけど、自分のことを可能性も含めて全部わかってる人なんていたら、まあ、いなくもないんかもしれないですけどね、
うん、
なんか未知の自分って絶対あるんで、そこにフォーカスするっていう。だもちろんあのやりたいことがすでにあって、それこれどうですかって言われて手を見たらもうバッチリ声優さん向いてますとか、
うんうんうんうん、
あこれもうあの女優なれますねとかっていうこともありますよ。その気づいてないんじゃなくて、
うんうんうん、
確認と後押し、
うーん
あの3年後に起業しようと思うんですけどどうですか、もうバッチリですねっていう方向性はこんな感じで、才能を見たらあもうすごいですねいいですね、でさらにこんなこともいけそうですよとかっていうのもありますよ。
いやなんかこう聞いてたら面白いですね、いろんな魅力が詰まってるんですね、うん、
情報はねすごい今のって結構かいつまんでお話してて、あの、はい、ただ特に自分の見方とかお伝えしたいことの特徴を話してるんで、本当はいっぱいいろんな情報があるんですよ、健康だとか恋愛だとか、なんかこれ手相家さんによってあの見方とか何を得意とされるか多分違うとはある程度思うんですけど、ただ基本的には自分はそんな感じです。
なるほど、いやね、本当にまだまだ聞きたいなって思うんですけどもね、ちょっとじゃあ私も本当に今度見てもらおう。
あタイミングね、そろそろかな、
私もなんかそんな気するんですよ ね、 そろそろね言うて、はい、ではですね、ではここで一旦ジングルを挟んで、じゃあ後半もですねどんどん天童さんのことについて聞いていこうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、いやなんか手相って素敵ですね、
うん、ありがとう
ございます。でちょっと話変わるんですけど、
はい、
天童さん声いいですね
ありがとうございます。いやこれ、ね、最近ねあのちょっと自分でもちょっとあれちょっと俺声良くないみたいな思う時が、あのこれ最近なんですよ。
あ本当ですか。
いやあの昔はあの、うん、あの声変わりすべき時にしてなくて、
はい、
なんか変に高くて、今もちょっと高いのも出るんですけど、うん、出るというかあのなんかねこう声質って変わりますよね。
あそうですね、なんか私はですね私はいつからかな、うん、前あのアパレルやってたんですよ、その時からですね声がすごくいい通る声っていうのを言われて、うんうんうんうん、結構なんかスタメンで出させて、スタメンって言い方変なんですけど
スタメン
そう出させていただいたりとか、私もなんか本当に20代後半とかですかね、今まで言われたことなかったんですけどね。
それまでってアパレルされる前とかはそんな風に言われたことはなかった。
なかったです。
じゃ声が違ったのか、そのなんか声を出す機会がなかったのか、どっちかですかね。
どっちかだったんですか ね面白いですよね。ではですね、ちょっと後半はですね、今現在こういった形でですね、もう全国回りながら手相家として活躍してるんですけども、もともと天童さん、はい、どういったきっかけで手相家になったんですか？
ですね、簡単に言うとあの、うん、まあ、趣味が高じてです。
あそうなんですね。
すっごい簡単に言うと、
もともとじゃあ手相のこう鑑定にはちょっと興味があって、なんか学んでたとかですか？
ちょっと違うんですよ。あの、うん、なんかそのいや待って違わんか、あの最初は理由モチベーションってか違う、きっかけとしてはあの自分に興味があったんですよ。
自分に、
あのこれって ある種簡単に言うと結構ね自分が好きだった方で、どっちかっていうと俺どんなんだろうっていう、なんかそのまさにその才能とか可能性とか、俺なんかどんな宿命運命才能とか、なんか自然と中学校ぐらいかな、なんかそんなすごい派手な少年ではなかったんですけど、なんか自分に興味があったんですよ。で自分を知りたいっていうところ でそこで手相っていうのは、まあ、一つで、あの他の生年月日系のやつとかいろいろこう中学校高校の時にその本屋で結構買い漁った中の最初の頃かな、手相の本に出会って、なんかその神秘的な感じとか、あ、手相でなんかすげえ分かるんだとか未来とか分かるんだって書いてあったんで、あのなんか面白そうだなと思って、で自分のが見たくてっていうのと、手相ってなんか面白いな、へえみたいな、こう、
あ、じゃあもうそこからハマっていったというか。
そうですね、はい、だから別にその将来手相で食っていくぞと思って、よし勉強始めようと思ったとかじゃなく、ちょっと違うんですよ。そんな感じです。
あ、そうなんですね、
う
ん、
簡単に言うと。
でそこからこう、まあ、いわゆる独立までの経緯って言ったら、
ですね、まあ、趣味が高じてってことなんで、中学校高校で本読んである程度のことを覚えて、ちょっと友達を見たりとかして、で大学とかフリーターの時に、まあ、なんかこう先輩とか後輩とか、バイト先の、同僚とか時々こうなんかその、なんか天童くん手相見るらしいよとか、なんか自分から振るというよりは、一回見た人が周りに振ったりしてとか、そういう会話になった時に、あ、じゃあちょっと見してとか。
なんかいわゆる口コミですよね。
まあまあ、でもそんなに大げさもんじゃないんですよ。そんなしょっちゅうすごい手相でいつも人間だったとかじゃなくて、時々です。で、で、自分大学は2回ダブって就職する気なかったんで、それもね、占いの、いろんなので自分がサラリーマンとか向いてない、安定向いてないって書いてあって、
はい、
なんか好きなことでそのうち食えるよみたいな書いてあったんですよ。
すごいですね。
簡単に言うとね。でそれでそのつもりで別に、うん、就活もせずに、で、一番大きなきっかけは大学出てドラッグストアのパートした後に、夜の女性の店ラウンジのボーイの仕事に、まあ、誘われて入った時に、2つきっかけがあった。1つはお客さん男性ばっかりですけどね、の手相を、ね、ちょっと見る機会が増えたんですよ、
はいはい、
そのママさんがお客さんに振って、ちょっと女の子足りん時とかに、うちのボーイ手相を見れるんですよって振って、お客さん結構興味ね、意外と示すんですよ、
はいはい、
経営者の方とか、でちょっとやってみてみたいな感じで、っていう結構男性のお客様、経営者の方とか見ることが結構そのバイトで増えて、
うんうん、
でかつそのバイトのお店のママさん関係で占い師さんのつながりがあって、今度呼ぶよと、見てもらったらって言われて、
うん、
で見てもらったら2回目の時かな、天童くん手相をそういえば見るらしいねって言われて、あ、そうなんですよ、ちょっと私の見てみてって見たら、
はい、
もういけるよプロでって言われたんですよ。25、6、なんか今37なんで11、2年前なんですけど、
はい、
それがすごい、あ、いけるんだってプロに言われたら嬉しいじゃないですか。
そうですよね、なかなかこうプロの方にこうなんて言うんだろう、認めてもらうって、それも1回でですよね。
うん、だからそれで結構調子乗ったというか、
いや
でも本当ちょっと調子乗ったんですよ。で一回ちょっと挫折したんですけどね、一回見て、でもちょっと自分の心構えとか甘くて一回やめちゃってたんですけどね。でその後にこれが一番自分の歴では大きく占めてるのが29の時に、まあ、バーそのランジのお店の、お客様だった男性に誘われて、数年後にですね、今度バーを開くと、
うんうん、
でちょっと初めてだし誰か欲しいなと思う時に思った時に、まあ、自分天童なんで天ちゃんって言われるんですけど、天ちゃん、
はいはい、
天ちゃんよかったら一緒に手伝ってくれんで、そこで手相やってくれんかって言われて、あ、ですごいやりたいですって言って、それはちょっと挫折した、あと一回その路上でね座ってみて、ちょっと訳あって挫折して、でその後のお話だったんですごいやっぱありがたかったんですよね。しかも29で就職もしてないんでフリーダーなんで、これからどうしようって時に、その一応バーの従業員の給料ももらえるし、手相の分はまあリアルに言うと折半半々とかなんですよね。すごいありがたいじゃないですか。でお客さんの見込みある程度あったんで、そこで6年間で、まあ従業員兼だったんで店内作業もしながらの、お一人10分で見ていくっていう、
はいはいはい、
その店まだ今もあります。後輩の男の子が手相をね伝授というか教え込んで
受け継いだんですね。
そうですね、バトンタッチしてくれてるんですけどね。でそこの店でお一人10分で、まあ、回っていくっていうのをやって、6年間で一応概算1万2000人ぐらい、10分間ですね、10分です
よ。いやいや すごい人数ですね。
なんか回数は多分もっと多いんですよ。だからお一人リピーターの方もやっぱ多かったんで、何枚かか分かんないですけど、そこですごいいろんなその、まあ、女性が多かったんですけど、いろんな世代職業あのリアルに言うとですね、あの現役のアイドルから銀行の頭取までっていう幅で言うとね、分かりやすく言うとね。
いやでも本当それだけ1万2000人ぐらいの方見ていらっしゃるので、いやすごいですね。
あでもそれはあの本当にあのしっかりしたこう、ね、60分枠とかのしっかりした予約の何万人とかじゃないんですけどね、まあ、そこからまたあの個人鑑定も始めてるんですけど。
うーん、今もそのお店あるんですか？
そう、あのよかったらキサヤっていう店なんですけど、あのキサヤって漢字が着物の着るっていう字にお茶の茶で、これキサですね、佐渡の茶なんですけど、はいはい、着る茶でひらがなでやっていうで、多分すぐ出ますで、手相って言ってもすぐ出るかな。その店ってね、あの予約はできないはずで、あの行って待つみたいな感じですけど。
なるほど。
今ねその公認の彼のね結構ファンもできてるらしくて、ちゃんとねあの当たってるみたいですよ。
すごいですね、うん、こうね天童さんがこう頑張ってきたお店の前、まだ別のね方が受け継がれて、いやでもすごいですね。でもやっぱこう自分のことを知って、手相と出会って、でそこからもうでもこう見た通り本当にやり続けて今の結果があるんですよね、天童さんって。
そうですね。
いやでもね、いろんなねこんなあの苦難ね挫折を乗り越えて、で今はこういう全国でね活躍している手相家になられて。
あ、ただね今若干あのあれなんですよ、 その、まあ、そんなにすごくこうあのなんだろう、頻繁に飛び回ってはなくて、あの、うん、一応基本はもうあの広島の鑑定事務所がメインで、うんうんうん、だから時々あの思い立ったら、あの例えばあの、この放送の、終わりかな、12月の、半ばとかに大阪出張行くんですけど、うん、とかもあの時々思い立っていくっていう感じ。
あ、そうなんですね。
あの広島にほとんどいなくて全国飛び回ってるわけでは今のところないんですけどね、
う
ん
う
ん、
一応拠点は広島で、
拠点ほとんど広島です。年にこう数回ぐらいその主要都市のどっかに行ったり行かなかったりっていう。
へ、うん、時々のセミナーとかもされてましたよね。
セミナーっていうか手相講座をちょこっと前やって、今ちょっと、うん、休止してるんですけど、うんうん、ちょっとあのトークライブとか、
はい、
セミナーはちょっとミニセミナーは1回だけ、
トークライブ
みたいなのをあのちょっと組んでやった人とかがいて、
へ
ちょっとねその占い師同士の話とかちょっとやりましたね。こう最近はちょっとあんまりやってないんですけど。
そうなんですね、じゃあまた今後なんかこうやったりとかもするんですか？
おそらくまた何かねタイミングがあれば
いいですね、はい、なここの広島でもやってもらいたいですね。
なんかやります。なんか
あ、ぜひぜひ
あの手相講座そのものよりはなんかこう手相を通じてお伝えしたいこととか、なんだろう、開運セミナーはちょっとベタすぎるけど、ま、みたいなこう、なんかね、まあ、普段の、あ、だからそういうような言いたいことを普段喋ってるのがこの夢のための自分の番組なんですね。
そうですね。
そうそうそう。
後でちゃんと告知します。
はい、ありがとうございます。
いや、でもなんかすごいですね。本当に手相と天童さん。もう本当になんかつながるべきしてつながってるって感じですね。
あ、そう言っていただけるとなんか、はい、身が引き締まるというか。
いやいやいやいや。うん、やっぱこうね聞いててもね、私も本当にすごいなって
ありがとうございます、
感心します。どうですかね、天童さん、今後していきたいこととか夢ってありますか？
結構ね具体的に言うとですね、あの鑑定の、いろんなお客様来られるんですけど、自分が一番見たいテーマってその方の可能性と仕事についてを一番見たいんですよ、基本的には。すっごいリアルに言うと、今後どんなお客様に来ていただきたいかっていうと、自分で仕事をしていきたい方、
起業されたい方とか、
はい、かもしくはすでにご自分で活動してる方、
うんうん、
例えば作家さんとか、本当それこそ占い師さんとか、まあ、別に業種は問わないんですけど、経営者の方も見れるんですけど、どっちかというとこう個人の活動、クリエイター作家さんとかも本当にアーティストになりたい方とか、うんうん、まあ、いろんな、ね、起業ってありますけどっていう方の手相を見るのがすっごい楽しい。あ、この間ね、これ時間あるんかな、お客様ですごい面白かった、うん、楽しかった鑑定が男性の方である仕事されてるんですけど、はい、なんかどうも才能がそこだけじゃもったいないんですよ。で見てると、こんな感じでこんなイメージでこういうことされたらどうですかって振ってみると、お客様がああって言われるんですよ、
はい、
あ、なるほどって。これが一番自分の一番の鑑定のモットーで、その方の中にあるものを引き出すんですよ、
はい、
こっちがアドバイスするというよりは、なんかこんな才能があってこうだからこんなことされたらいいって考えられますけどどうですかみたいな。そしたら大体の場合 100% じゃないですけど、ご本人がワクワクするんですよ、
はい、
あ、すっごいイメージできるとか、あ、いや、そういうことかとか、これが気づきです。
へー、
ていう鑑定をしてるんで、だから一番見たいのってあの、まあ、恋愛ご結婚の相談も見ないわけではないんですけど、やりたいことがありますとか、今こういう活動をしてます、今後どんな可能性がありますかとか、今ちょっと行き詰まってます、どうしたらいいですかとか、そういう、まあ、リアルと個人事業主の方で、特に男性もねお話するの楽しいんですけど、女性の方が比較的得意かもしれません。
なるほど、はい、じゃあですね、これを聞いたリスナーのですね、まあ、今からどんどん頑張っていきたい方、企業を起こしたい方で、それこそ広島とかでしたらもうアーティストの方とかね本当に結構多いので、でもっと新しいねこう自分の道を切り開きたい方はですね、ぜひぜひね天童さんとねつながっていただきたいですね。
ぜひお待ちしております。
はい、じゃあこちら天童さんとつながりたい方へはどういった形でアクセスしたらよろしいですかね。
ご予約がですね、ブログとホームページから両方いけるんですけど、Google でも Yahoo でもあの、分かりやすくは手相を、広島でも結構ですね、手相をつまり天童で、天童はあの天の道です、うん、演歌歌手の方の感じと違う方ですね、天の道の方、うん、手相天童か手相広島で検索していただければ、ブログとホームページ両方あのご予約の、リンクがある、そちらから、でもしあのお問い合わせがあの終わりの方はですね、そのご予約のページの中にあの問い合わせフォームがありますので、そちらの方から送っていただけたら、はい、
わかりました、ありがとうございます。ぜひぜひ皆様チェックしてみてください。
はい、
はい、あと告知の方もですね、先ほどちょこっと話しておりましたが、
そうですね、うん、ちょっと今この放送の後どうなってるかわからないですけど、あの一応12月15、16、17で3日間大阪出張観点あってですけど、あのおかげさまで大体あのその日の前にも埋まってることが多いので、うん、もしキャンセルとかあるかもしれないので、もしかしたらちょっと特にブログ、そうね、この割とリアルタイムなイベントはブログの方でお知らせしていることが多いので、ちょっとホームページの方でまだ告知ページがあんま整ってなくてブログの方見ていただけたら
わかりました。じゃあ常にこの天童さんのブログは要チェックですね。
あ、そうですね、時々急に告知するんでどこどこ来ますとか前もって言わないっていうのか今度から言うようにするかどうかわかんないです。
わかんない、
すみません、ごめんなさい。
ありがとうございます。どうですか、もうそろそろお時間になりましたが、今日ひとみんチャンネル出演どうでしたか。
いや、自分の感想なんですけど、最初に、ね、ひとみんさんいつも自分の番組の時はスタッフさんで入っていただいてて、
そうですね、はい、
でその時に普通に喋る感想、ラジオの時のひとみんさん のスイッチモード、はい、いや見事だなって。
あ、本当ですか。
ちょっとね、やっぱすっげえなって、こう最初入りのところのこう、
はい、
テンポとかテンションとか、
はい、
こう雰囲気とか、
はい、
音楽とか、ちょっとそこにね圧倒されました。
ありがとうございます。
もちろんいい意味で。
ちょ
っとそこに前半感動しながらこう。
いや、どうしよう、もうなんか本当それだけでですね、もう終わりだけどさらにヒートアップしたいそうです。
なんかすごいひとみさんのテンション、テンポですごい自分も話しやすかったし楽しかったです。
嬉しいです、ありがとうございます。
こちらこそ。
はい。じゃあですね、またよかったら天童さん、ひとみんチャンネル来てください。
あ、そうですね、また、はい、いつでも毎回そんなにいつも出るものなんで、時々思い出したら呼んでいただけたら。
わかりました、シーズン的に。ね、またこのシーズンが来ましたと。わ、ね、かりました。じゃあ本当今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではエンディングです。
トークライブメリー夢の種。
はい、皆様こんばんも、ひとみんチャンネルお聞きいただきありがとうございます。手相家の天童さん、本当素敵な方でしたよね。なんか今回改めてお話してきてすごく嬉しかったです。ではここで天童さんのですねラジオのですね内容もお伝えさせていただきます。こちら夢の種放送局、同じ中四国チャンネル、毎週水曜日23時30分から面白きかな人生をお送りしております。23時30分なので、このひとみんチャンネルのあさって同じ時間です。皆様ぜひお聞きください。さあ皆様、そろそろ火曜日でございます。今日もね、ほんと30分間お付き合いいただきありがとうございました。また来週もこのお時間でお耳にかかりましょう。パーソナリティひとみんでした。それではおやすみなさい。